お祈りをいたします。私たちのために一人を主イエス様をお送りください。あなたは御子を十字架におかけになって、私たちの罪の贖いのための血を流すことを望みになりました。この私たちの存在が曲がって逆さまになってしまったために、あなたの一人子が血を流されたことをどうぞ私たちの心に深く刻んでください。神様の御前に、主キリストの御前に、悔い改めの祈りの日々を送らせてください。私たちは今御言葉を待ち望みます。キリストが私たちに語りかけた言葉によって、主キリストが私たちに教えてくださった祈りによって、私たちが再生し目を上げて生きることができますように憐れんでください。希望を与えください。救いを与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日はマタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書第6章10節の前半を読みいたします。今日私たちに語りかける神様の御言葉を聞きください。マタイによる福音書第6章10節の前半。御国が来ますように。御国を来たらすたまえ。あなたの国が来ますように。今私たちは主の祈りを集中してその言葉を学んでいますけれども、その第2の2つ目の願い、それはあなたの国が来ますようにという祈りです。神様、あなたの国が来ますように、神の国が来ますようにと祈るようにと主イエスは私たちに教えてくださいました。神の国が来ますように、よくよく考えてみるとかなり変わった祈りだと思います。あるいは私たちの予想というか思い込んでいることと随分と違うというか、それに抗うような祈りだと思います。皆さんは聖書が教えている救いってどういうものだと思われるでしょうか。救われるってどういうことなのか。死んだ後天国に行くことができる。そういうふうに まあ、なんとなく思っているということも多いのではないかと思います。もちろんそれも含むと思いますけれども、でもここでシュイエスがおっしゃっている、教えてくださった祈りの言葉はそれと違うんです。あなたの国が来ますように、私が天国に行けますようにというのではなくて、あなたの国が来ますようにというふうに祈るようにとシュイエスはおっしゃいました。私が天国の神の国に行くというのではなく、神の国の方がこっちに来ますように言うんです。思えばシュイエスは時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉を持って伝道を始めたというふうに聖書を書いていました。ここでもやっぱりシュイエスは時は満ち、神の国は近づいた、神の国の方がこっちにやってきたっておっしゃるんです。ちょっと変わった言葉ですよね。国っていうのはアメリカに行くとか、ペルーに行くとか、アルゼンチンに行くとか、南アフリカに行くとか、どこどこに行くものであって、国がやってくるっていうわけではありません。私は今度旅行で韓国に行きますというふうには言えますけれども、今度韓国がこっちにやってきますというふうには言うことはできない。神の国は近づいた、神の国がやってくるって一体どういうことなのか、しかもそれがシュイエスが私たちに宣言なさった福音の中心なのですから、神の国がやってくるって一体どういうことなんだろう。時は満ちた、あなたたちはもう大丈夫、死んでも天国に行くことができるからというふうにおっしゃらずに、シュイエスは神の国は近づいた、神の国の方がこっちにやってきたんだ。改めて考えてみるとかなり不思議なことがあるんじゃないでしょうか。あなたの国が来ますように、シュイエスはそのように祈れと私たちに教えてくださいました。この祈りの言葉は、一つの言い方をすればこの主の祈りの中心にある祈りの言葉だというふうに思います。それは主イエス様と私たちに宣言なさった神の国の福音、その中心がやはり時は満ち、神の国は近づいたというイエス様の言葉にその中心があるからこそ、あなたの国が来ますようにというこの祈りがこの主の祈りの一つの中心だということなのだと思います。じゃあその神の国が来る、あなたの国が来ますようにというのは一体何を意味しているんだろう。おそらくイエス様が神の国が近づいた、あなたの国が来ますようにとおっしゃったときに、そこには旧約聖書の言葉の、旧約聖書がこれまで伝えてきた福音の言葉の背景がそこにはあるのだと思います。お手元に聖書をお持ちの方は今日もいくつかの箇所開きますので、一緒に開いていただけるといいかなと思うんですけれども、イザヤ書の第52章1133ページです。聖書教会共同訳では1133ページ、イザヤ書の第52章7節から10節までのところを読みます。イザヤ52の7から10、1133ページです。なんと美しいことか、山々の上で良い知らせを伝える者の足は平和を告げ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ、シオンにあなたの神は王となったという者の足は聞け、あなたの見張りが声を上げ共に喜び歌う、主がシオンに変えられるのを彼らは目の当たりにするからだ。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、主がその民を慰めエルサレムをあがなわれたからだ。主はその聖なる腕を すべての国民の目の前にあらわにされた。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見る。良い知らせって福音ということですね。山々の上で良い知らせを伝える。どういう良い知らせなのか、どういう救いなのか、どういう平和なのかというと、あなたの神は王となった。あなたの神は王となった。この王となるという言葉は、神の国が近づいたっていう時の国っていう言葉の、その言葉を動詞の形にすると王となるというふうにここで翻訳をされている言葉です。神の国というのは、神様が私たちの王になったということを意味している。神様は私たちの王になられた。王になられるために神様は何をなさるのかというと、8節のところで、主がシオンに変えられるのを彼らは目の当たりにするからだ。主なる神様は帰ってきてくださる。主なる神様は私たちのところに帰ってきてくださって、神様は私たちの王になられる。主なる神様が来られて私たちの王となられる。それが神の国は近づいたという福音のこの宣言が意味していることです。神様は私たちのところに来て私たちの王となられる。イザヤ書その52章先ほどのところの最後10節では、地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見ると言っていますけれども、神様が私たちのところに来て王となられる。それが私たちの救いだ。そのように言います。時は満ち、神の国は近づいた。神様が来られた。私たちのところに来てくださった。そしてこのお方が私たちの王となってくださった。これはそういう宣言です。神が私たちの王となって私たちを救ってくださった。しかし私たち周りに広がっている現実は、神様が王なられたという宣言からほど遠いような現実が私たちの周りには広がっています。聖書だってそのことはよく知ってるんですよ、聖書だってっていうよりも聖書の方がなおのことをよく知っているというふうに言うべきかもしれません。例えばマタイによる福音書第2章のところを開くと、クリスマスになるといつも私たちそこを読みますけれども、東方の博士たちが主イエスがお生まれになった時にイエス様のことを拝むために遠い東の国からイエス様のところまでベツレヘムまでやってきたということが載っています。でこの東方の博士たちは最初エルサレムにやってきた。エルサレムの都、王がいる都にやってきて、彼らは尋ねたんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。王様を探しに来たんですね。彼は王様を探しに来たこの東方の博士たちの話を聞いて、この当時のユダヤの王であったヘロデ王は不安になりました。王が生まれるという知らせを聞いて、まさにその当時の王であった者が不安になった。でこの王はヘロデは不安になった時にどうしたのかというと、いつも私たちはクリスマスの時大抵3人の博士たちが黄金入香持つ役を捧げて、それでまた別の道を通って帰っていったっていうところまでしか読まないことが多いですけれども、その先どうなったのかっていうと、ヘロデは博士たちに騙されたっていうことを聞いて怒り狂うんですね。こういうふうに書いてあります。さてヘロデは博士たちに騙されたと知って激しく怒った。そして人を送り、博士たちから確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子を一人残らず殺した。イエスがお生まれになったでベツレヘム、その時期を確かめさせて、 そこにいた2歳以下の男児全員を殺した、皆殺しにした、そういう恐ろしい出来事が起こった。なんでここまでのことをしたのか、それはイエスという新しい王が生まれたということを知ったからです。ヘロデの唯一の良い点は、この新しい王が生まれたらもう自分は今のままではいられないということが分かったということです。この新しく、ここで生まれた方が誠の王なのだ、自分ではなくこの方が誠の王なのだということを知ることができたということが、このヘロデの唯一良いところだったのだと思います。しかしその新しい誠の王がお生まれになったということを知ることができたヘロデは、結局は自分の身を守るために、自分の地位を、自分が王であることを守るために、自分の支配を守るために、たくさんの赤ちゃんを虐殺しました。そうやって自分が王として立つということを守るために、神様が王になられたということを拒んだんです。私たちはどうでしょうか。私たちは神様が私たちの王になられるということを喜んで受け入れているのか、それともそれを拒んでいるのか、私たちはどうでしょうか。あるいは別のところもちょっと見てみたいと思うんですけども、サムエル記上の第8章というところを言いますけども、422ページ、このサムエル記上第8章というのはイスラエルの国にまだ王様がいなかった時代のことです。この時までイスラエルにはその時代時代十何人かの獅子というふうに呼ばれる、神様に仕える指導者が現れて民の指導をしていた。そしてこの時はサムエルという人が人々の信仰の指導をし、また国の歩むべき道を導いていた。しかしそのサムエルという人物がもうすでに年を取ってその任務を果たすことができなくなり、そしてさらに、とても残念なことに、サムエルの息子たちは、父親とは違ってかなりどうしようもない人間でした。でそういう時に民は言うんですね、サムエルに、サムエルに向かって5節のところですけれども、彼に言った、彼というのはサムエルですね、サムエルに言った、あなたはすでに年を取られ、ご子息たちはあなたが歩んだように歩もうとはしていません。ですから今他のすべての国々のように我々を裁く王を立ててください。サムエル、あなたはもう私たちの指導をすることができなくなりました。あなたの息子たちも、残念ながら神様に仕えて私たちの指導はしてくれない。だから私たちに王をください。しかも他のすべての国々のように私たちのための王をください。周りの普通の国のように私たちも普通に王様がいる国にしてくださいというふうに彼らはサムエルに願った。そうすると6節のところで、裁きを行う王を自分たちに与えようとの彼らの言い分はサムエルの目に悪と映った。そこでサムエルは主に祈った、そうすると主なる神様はサムエルに言われるんです。民の言うままにその声に従いなさい。民が退けているのはあなたではない。むしろ私が彼らの王となることを退けているのだ。彼らをエジプトから導き残ったその日から今日に至るまで、彼らのすることといえば私を捨てて他の神々に仕えることであった。 あなたに対しても同じことをしているのだ。神様は彼らがしていることは私が王であるということを拒み、それを退けているのは王である私を退けているんだというふうにおっしゃいます。他の普通の国々のようになりたい、みんなと同じように私たちにも普通の王様が欲しいというふうに言いながら、実はそこで彼らは神が王であるということを拒み、それを退けていたのだと神様はおっしゃる。私たちはどうでしょうか。私たちは他の人みたいに普通になりたいというふうに言いながら、実は神様が私の王だということを拒み、それを退けてはいないでしょうか。もう一箇所開いてみたいと思います。今度新約聖書にいて、ルカによる福音書第4章新約の106ページです。主イエスが荒れ野で王家になった3つの誘惑、悪魔から受けた誘惑の出来事を伝えているところです。ルカによる福音書第4章5節から8節までを読みます。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄華等を与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら全部あなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。悪魔は主イエスに世界中の国々とその栄華を見せました。これは全部私に任されているものだ。悪魔は言います。恐ろしい言葉ですね。この世の国々とその栄華は悪魔に任されているものだって言うんです。だから私はこれをあなたに与えることができる。私を拝みなさい。この世の国々とその栄華、それを求めて生きることは悪魔を拝むことに他ならないというんです。主イエスはこれを拒みました。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。ただ神のみを私は礼拝し、このお方の前に私は膝をかがめる。悪魔の前には膝をかがめることはない。イエス様はっきりとおっしゃる。聖書は私たちに問います。あなたは誰を拝み、誰の前に膝をかがめているのか。それはあなたがこの世の国々の栄華を求めて生きているのか、神の国を求めて生きているのか。そういう問いと全く同じ。もしもこの世の国々の栄華を求めて生きるのならば、それは悪魔の前に膝をかがめているということに他ならないのだ。聖書は私たちに言います。私たちはどうなのでしょうか。私たちは誰を拝み、誰の前に生きているんでしょうか。私たちはこの世の国々とその栄華を求めて生きているんでしょうか。それとも私たちは神の国だけを求めて、神の国と神の義だけを求めて生きているんでしょうか。まあ、今3つ、東方の博士たちの話、王を求めたイスラエルの人たちの話、主イエスが荒れ野で王家になった誘惑の話、3つの箇所、どれも国っていうことに関わるところを見ましたけれども、私聖書を本当によく私たちの現実知ってると思います。私たちの中で起きていること、あるいは私たちの周囲で起きていること、この世の子として私たちの自身の中で起きていることっていうのを本当に鋭く見ていると思います。でそういう私たちに向かって 主イエスは宣言なさった。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。あなたの神が王になられた。あなたの神はあなたのところに来てあなたの王となられた。そのように宣言したんです。悔い改めて福音を信じなさい、神の国に帰ってきなさいって。しかし私たちにはまだそれが見えません。神の国、神が王となられた、その事実は私たちにはまだ見えない。むしろこの世の国々の映画の方が輝いて見えます。それの方がもっとはっきりと現実的に見える。あるいはそこで起こっている出来事のいろんな不幸であったりとか悲惨っていうものも私たちは見えます。結局は大きな国、大きな力、支配、そういうところで起きている悲惨の方が主イエス様がなさったこのような宣言よりもずっと力が強いのではないかというふうになって私たちには見える。一度始まってしまった戦争は終わらないし、まあ、昨日、おとといですか、あのウクライナの戦争が始まって1年経った。戦争という事実自体も本当につらい、私たちも心を痛めることですけれども、もう一つ私たちがキリスト者として心を強く痛めるのはロシア正教会の総司教、この人もまた今回の戦争を非常に強く支持をしているという事実です。大統領の演説を一番前の席でこの総司教を聞いていた、まあ、そういう映像を私たちはニュースで見ました。ロシア正教会、私たちと特徴は違いますけれども、しかしはっきりと同じ神を信じている信仰の私たちの兄弟であり姉妹である人々です。あるいはあの9月11日の後、アフガニスタン、あるいはイラク、戦争が続いていきましたけれども、兵士たちを送り出すアメリカ合衆国の大統領は神の名によって彼らを祝福して戦場に送り出していました。私たちの信仰の兄弟であり姉妹である人々が神の祝福を祈りながら兵隊を戦場に送り出していました。そういう世界の中でイエスはおっしゃるんです。神の国は近づいた。いや、しかしイエス様、それどこにですか一体。イエスもおっしゃるんです。あなたの国が来ますようにと祈りなさい。イエスもそれいつ来るんですか、一体どこに来るんですか。私たちは問わずにはおられない。今回今日の準備をするためにたくさん本読んだんですけども、その中で大木秀夫という私が通っていた進学校の先生なさっていた方がこんなことをおっしゃっている言葉に触れました。この御国を来たらせたまえという祈りはあらゆる行動を生み出す根本的な態度決定なのです。世の中はなるようにしかならないといった諦めとは違います。祈ることはこのような諦めとは精神的にはちょうど反対の極みであります。世の中は変わらない、人間は変わらない、こういうものは虚無主義、その根は無神論、無神論のゆえに出た虚無主義であります。この第二の祈り、第二の祈りというのは御国を来たらせたまえですね。この祈りはこのような虚無主義の克服であります。御国を来たらせたまえっていうのは、まあ、どうせ祈ったって仕方ないんだ、どうせ信じたって無駄なんだっていう諦めに抵抗する祈りだ、希望を持ち続ける祈りだ、虚無的にならない、ニヒリズムにならない、決して諦めることなく私たちは神を信じて祈る、神の国は近づいた、 主イエスキリストがそのように宣言なさった。そうであるからこそ神の国は近づいたの。私たちの目には確かにまだ見えない。この世の国々の輝きや暴力の方が大きく強く見えるけれども、しかし主イエスキリストが宣言した神の国はもう私たちのところに来ている。神が王となられた、そのことを私たちは信じるんです。確かに神の国はまだ完成はしていない。しかしもうそれはすでに始まっている。神の国は主イエス様が告げ知らせた福音の中心です。だからこそイエス様はたくさんの例え話で神の国の福音を私たちに告げてくださいました。ある時イエス様はこんな風におっしゃいました。お開きになれる方、ルカの13章のところですけれども、18節から133ページですけれども、そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。まあ、からし種って本当にあのホコリみたいにちっちゃい種なんですよね。それがまかれるととっても大きな木になって、空の鳥が巣を作ることができるほどの巨木になるんだ。私このからし種の木ってどういう木なのかなって思って、あの聖書 その植物図鑑っていうので調べてみたんですけれども、このからし種のこのからしの木ってすごく生命力が非常に強い木なんだそうです。であの多くの国で今は何ですか、この特定外来生物っていうんですかね、増えすぎちゃって自分の国の生態系を壊すから困った植物だっていうふうにされているそうなんですね。まあ、ほとんど雑草のようなもの。イエス様蘭とか桜とか梅とかそういうふうにおっしゃらないで、からし種だって、本当にちっちゃい種がしかし成長したら大きな木になって空の鳥だってそこに行こうことができるようになる。しかもそれはもしかしたら勝手に生えてきちゃってお百姓さんにしたら困っちゃうような木かもしれない。お百姓さんっていうのはつまりあの例えですからね、あの自分の国を守り自分の国を整地し自分の支配が及ぶようにっていうふうに考えている人にとってみたら雑草以外の何者でもない。入ってきたら困るの。でもその神の国はどんなに小さな種粒であったとしてもしっかりと成長し、空の鳥が行こうことのできるほどの大きな枝を張るんだとおっしゃいます。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨らむ。やはりここでも小さな小さなパン種、しかしそれが粉全体を大きく膨らませるんだ。神の国はしぶとい。主イエスはおっしゃいます。本当に小さな種粒が大きな枝を張り、あるいはパン粉全体を膨らませるんだ。あるいは同じルカによる福音書の中で、例えば第17章のところでイエスはこんなふうにおっしゃいます。20節のところで、パリサイ派の人々は神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスはお答えになった。同じ問いですよね。私たちと神の国はいつ来るんですか。神の国は観察できるような仕方では来ない。ここにあるとかあそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の中にあるからだ。これもとっても興味深い言葉ですけど、イエス様はあなたの中にあるというふうにおっしゃいませんでした。あなた方の中にある。つまり一人一人の心の中にあるっていうふうにイエス様おっしゃったんではなくて、信仰者の群れのその間にあるんだ。共に神を信じる者たちの共同体の中に神の国は始まっている。キリストが教会っていう神の国をもうすでに始めておられるおっしゃいます。それはどんなに小さな種粒であったとしても必ず空の鳥が行こうことができるほどの大きな枝を張るんだ。もうすでにここに神の国は始まっている。主イエスはおっしゃいます。この神の国の始まりである教会に向かって主イエスはこのようにもおっしゃいます。 小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。私たちは自分の小ささを恐れなくてよい。なぜならばその小ささは、たとえからし種ほどの小ささであったとしても、大きな神の国に必ず成長するから。その大きさっていうのは私たちのための大きさではなくて、空の鳥が行こうこともできる。私たちの隣人が行こうこともできる神の国がここにもうすでに始まっている。私たちはそのように言ってくださる主イエスを、神様を今驚くべきことに礼拝しています。この礼拝も私たちが、私たちの信心が始めたことではありません。神様が私たちを呼び集めてくださいました。そして私たちの間にもうすでに神の国を始めて、あなたの国が来ますようにという祈りの言葉を私たちに与えてくださっています。今日の説教題、エイリアンの祈りっていうふうにつけたんですけれども、エイリアンって宇宙人っていう意味でも使いますけれども、外国人っていう意味もありますよね。在留外国人、私たちは神の国に生きる神の国の国民です。神の国の国民として今この国に派遣をされています。だから私たちは本国に生きる者として、本国の国民として、この日本という大地の上で生きている。あなたの国が来ますように、それは私たちがこの日本という国でエイリアンとして生きる、そういう祈りです。ここにも神の国がある、もうすでに始まっている。あなたの神が王となられた、この救いの宣言を私たちは本国である神の国から預けられて、この世界へと使わされているのです。お祈りをいたします。あなたの国が来ますように、主イエスが教えてくださった通りに、私たちは諦めることなく祈り続けます。あなたの国が来ますように、主をどうぞこの世界に神の国を来たらせてください。私たちがこの1週間出会う一人一人に、私たちが神の国の福音を届けることができますように、あなたの国が来ますように祈りつつ、この1週間私たちが歩むことができますように、主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。